はい、こんにちは、大竹誠です。今日は10月の13日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、ね、はい、また天気がなんかね、もうスカッとしないね。なんかこう、
朝は良かったです
ね。そうなんだよ、朝いい日が出たなと思ったら、
昨日はすごかったね。良かったですよね、うん、
でも途中からあるでしょ、昨日もね。
そうですね、ね、
ぼーっとして、
ぼーっとして、
ぼーっとして。どうした、久しぶりだな。
久しぶりだな。え、久しぶりですよね。
久しぶりだね。
会いたかった？
いや、店潰れたかなと思って。大丈夫かな。
楽しみにしてるやん、ちょっとその言い方。
いやいやいや。
頑張ってますよ、
本当に。どうなった店？もう大変だろ。
いや、まあ頑張ってますた、うん、ね、うん。あの、うん、だからちょっとあの自粛のところが延長したら、うん、わっと人も増えてたんですけど、またちょっとこう、うん、少なくなってきてみたいなんですね。
あ、そうなの。あ、まあ、ね、もう俺の友達 もうみんな結構大変だってね。
いや、大変ですよ、本当に。
この時期になってくると余計なんか大変みたいだね。
だってこれから、
うん、
あの忘年会とかいろんな、
うん、そうなんだよ、
そういう売り上げが、うん、それを見込んでやってるとこもあるじゃないですか、うんうんうん、それ全部ね、うん、ないですよね、多分ね。
だからあの芸人さんなんかね、タブレット純なんかね、うんうん、12月ほらたくさんイベントがあるじゃん、クリスマスとか、
はいはいはい、
真っ白だっつって本当に
稼ぎ時というかね、うん、イベントの、うん、
さっき話してたら11月もやばいですみたいな話してたからね。11月これから12月結構業界はきつくなるなっていう感じだよな。
そうですよね。あ、なんか揺れてません、うん、なんか今日は
揺れてる。
貧乏ゆすり。
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 そんなしてましたっけ、なんか。
今日朝女房にも、あなたなんか揺れてないって言われて。
そう、縦にすごい貧乏ゆすりかなんか、うん、乗ってるのか何なのか、気持ちが乗ってるんですか。
うるせえな、もう年取ってるだけだよ。
本当に。
わかんないな、もう。昨日も頭洗ったらさ、もうシャンプーとリンスとさ、うん、シャンプーとコンディショナー。
はい、
間違えちゃってさ、
そんな時どうします？
捨てるよ、当たり前じゃん。
え、ってもったいない。
いや、頭につけちゃうのをつけちゃったから、はい、つけちゃってしょうがないじゃん、
はいはいはいはい、
捨てるしかないだろう、だってあれば。
いや、捨てるっていうか、そのまま一回バッとなじませます、髪に。
いや別に。
あ、そうなんですか。あれ一回 なじました方がいいんですよ。
え、コンディショナー、シャンプー、コンディショナーがいいってことですか？
もうやるなら、うん、あのね、よく昔ね、うん、あの、銀座のね、うん、ホステスさんとかがね、うん、髪の毛ブワーッと立てて、逆毛立てて、スプレーブワーッてやってる時、うん、まずね、家帰ってからシャンプーしても取れないんですよ。うんうん、だからまずコンディショナーをつけて、うん、わーっと表面なじましてから、うん、シャンプーやってやるといいんです。
あ、そうなの？
そう、だからもったいない、そのまま流したら。
シャンプーの、はい、あの、ボトルと、はい、あのコンディショナーのボトルと同じなのね。
それで色も
一緒なの。
色も一緒。
ただキャップのところがね、はい、あの片っぽは白いのね、キャップの横が、はいはいはい、
白がシャンプー、
うんうん、で赤が、はい、あのコンディショナーなんだ
よ、はいはいはい、
うん、で眉毛ね、はい、ちょっと前まで逆だったんだよ、別のメーカーで白がコン、
コン、なるほどね、う
ん、白がシャンプーでって逆だったんだよ、うん、だから今前のと違って逆になったから、まあ、いつもは頭洗う前にうーんってこう瓶を見るわけよ、
はい、
どっちだったかなと思って、今はどうなってんのかなと思って、
文字なんかちっちゃいしね、
文字ちっちゃいしね、はい、あ、今どうなってんだって、まあ、こっちだと思って言ったらね、
噛んでね、
うん、うん、違うんだよな、
それじゃ泡立たなかったですね、
うん、でもコンディショナーやってるんですね、うん、
え、やんない、いや、やんないよ。
あ、やんないんですか。
やんない、コンディショナー使わないもん。
あ、そっか。
シャンプーだけ使ってるわけよ。
はいはい。
だからコンディショナーは
使わない
から。使わないだから、間違えた時にコンディショナーかけちゃうだけだよ。そう、年中かけてるわけじゃないよ。
でもそれ奥様も一緒にシャンプーとコンディショナー使ってます？
う
ん
う
ん、
そうでしょ、
一緒の使ってます、
一緒のだよと思うよ。
それどんどん瓶のあの増え減りがどんどん違って、うんうん、あれですね、うん、なんかそれシャンプーばっかり減るなっていうパターンですね。
だってもともとあのなんかシャンプーとリンスあったら、うん、絶対リンスの方が余るよ、だってそんなことない。
いや、
一緒に
髪長い人はあのリンスとかコンディショナーの方がすぐなくなったりするんですよ、うんうん、そう、あれだから、
どっちみち同時に綺麗にはなくならないでしょ、だってそんな。
そうなんですけどね、なんか詰め替え用を入れるタイミング一緒にしたいなとか思う派なんで、私だから詰め替え用も
じゃあボトル片っぽなくなって、うん、最後こっちに余ってたらそれもう全部塗りたくちゃ
う。もう塗りたくて指もそうですけどそのポンプのあのあれをもう手に取って
みんなそれで悩んでるからどうなってんだ世間は。
一回お湯入れて振って、うん、シャバシャバのやって、うん、やりますよ私は。
あ、そうなの。
もう意地でもなんかね同じタイミングで入れたいんですよね。
いやいやいや、もう今日はね、もう、はい、あのそのシャンプーの話もそうだけど、頭から今日はあんた揺れてないって話もあったけど、この間であのあれなんだよ、俺こう俺インフルエンザのなんか、はい、通知が来てるわけよ。
予防接種の
年寄りだから、はい、で俺前ねインフルエンザ注射を打たないで、だいたいインフルエンザかかってんだよ。
ちょっと本当にもうちょっとすいません。
なんだか知らないけど。
いや
だ。だからでもね、まあ、今年はさ、コロナとインフルエンザだから、ちょっとインフルエンザかかるわけにいかねえなと思って。
うん、そりゃそうですよ。本当に。
いつもかかんないだろうと思ってのはいけないんだけどね。
そうですよ。それで体調悪い時もそれじゃないですか、本当に。
いや、お前にはでも移すと治るって言うじゃん。
いやいやだ、あかんやんか、あかんねん来たら。いやいや、それは冗談。でもね、本当に、まあ、冗談だけど、今はちょっとこの寒暖差があるじゃないですか。うん、それでちょっと寒くて、うん、熱っぽいなと思ったら、うんうん、コロナなのかなっていう
心配も疑いますよね、やっぱりね。
あるし、
いろんなことでね、疑
い。で入り口ではもういろんな局行けばもう熱測られるから、入られへんかったらダメだし、まあ熱あったらねまずはあれですけど。
でさ、それだからあのインフルエンザ注射打ちに行ってきたのよ、はい、
予防してね、しっかりと、
うん、そしたらね、なんかこう次の日ね、そこが腫れたり、まあ、昔はお風呂入るなとか言ってたじゃん、うん、今風呂入ってもいいらしいのね。あ、運動とかしないで、ただその周りをなんか赤くなったりしますよみたいな、ね、う
ん、
言われて、
よく揉んでください、
よく揉んでくださいみたいな言われて、うん、だから別に揉みもしなかったんだけど、うん、赤くなりもしないんだよ。あれは、うん、あれなんだってね、そういう、まあ、外から毒入れてるわけだから、はい、それで免疫を作ってるわけじゃん、うん、だから反応が赤く出る方がちゃんといいんだってね。
あ、反応してるって
異物が入ってきたのを体がそう感知するってことね。何の反応もしねえんだよ、あんの。
え、それ
ちゃんと笑い事じゃねえ
か。いやいや、そうですね。ちゃんと見ました。首回ってちゃんと。
いや違うんだよ、これがね、腕のね、なんか変な先生が後ろ側のこの辺りの人からよく見えないんだよ。
腕の、
うん、左の腕の後ろあたり。
だから後ろ反応してるんじゃないですか。うん、首がちょっと回らなかったとこじゃないですか。鏡で見ました、ちゃんと。
見てねえよ、僕で。別にいい、そんな赤くしてほしいわけじゃないんだから、俺だって別に。
いや、でも、首も回らなくなるしね。
いや、本当にしたいのはその話じゃなくて、ね、その話じゃなくて、それに行くのに車を駐車場に止めて、駐車場って100円、300円のパーキングに止めて、はい、まあ、そこから病院まで、うん、そうだな、60メートルあるかないか、もっとないかな、50メートルぐらいだったかな。はい、で、まあだから予約もしてるし、1時間で終わるだろうと思って、300円入れて行って帰ってきたわけよ。
はい、
ね、そしたらさ、まあ時間内に、はい、まあ45分ぐらいで帰ってこれたんだけど、車がさ、見たらさ、なんかこうドアを遠隔操作でパッて開けようとしたするじゃん、反応しないんだよ。
はい、
あれ、ドア開けようとしたの反応しないなと思って
鍵をね、
うん、で近づいたら後ろからあの排気ガスがちょっとずつプンプンプンだって、要するにエンジンが切れてなかったんだよ。鍵を持って、
はい、
50メートルか60メートル離れてだよ、はい、多分俺だからエンジンを切ってドア閉めたって思ってんだけど、はい、思って行ったんだけど、60メートル先で1時間過ごして、
なんかピーピーならないんですか、それちょっと止まってませんよみたいな。
でもさ、うん、鍵を俺が持ってるわけよ。
はい、だからなんかピーピー教えてくれないんですか、ピーピー、その車は。
で、車はピーピー言ったか言わないか知らないけど、俺の持ってる鍵はピーピー言わねえよ。
ああ、車の中はもう閉めちゃったから分かんないんだ。
うん、
はあ、
いや、閉めたかどうか記憶ないんだけどね。
エンジン切った記憶はあるんですね。
だからそれエンジンが切ってなかったんだね。
切ってなかった
のか。いや切ってなかったとしてもよ、はい、鍵持って60メートル離れてるわけよ俺車から、はいはいはいはい、帰ってきてエンジンかかりっぱってなんだよそれと思って、
はあ、ちょっと引いてます。
え、
引いてます。
引いてって何。
いや大丈夫かなと思って
俺がってこと、
私が引いてるってこと
何と、心配しろよ。
あ、心配ね。心配ですけど、心配通り越えて、なって気づかないんですか？エンジンはだって。
いや、何言ってんの？
音も全部止まって。
いや、ね、今の分かりづらいのよ。まあ、ボタン一つ押しゃね、まあね、まあボタン一つポンと押しゃ切れるわけ。ね、だからボタンポッと、俺もいつものことだから、もう習慣だからそんなの。うん、切ってると思って。
習慣はもうパッと押せなかったんだ。うん、
別のとこ押しちゃったのか。
いや、怖い。それも怖いし。
何を押したんですか。
ぼっちを間違えたのかもしれない。
ほんで大丈夫やったの？乗れたんですか？それ
乗れたんだ。ずっとエンジンかかりっぱなの、45分間。
その間、だからガソリンは減っていってるってことですよね。う
ん、当たり前じゃん。それで増えるわけねえだろ。
そんな、誇らしげにそんな言って自分が忘れといて、ちょっとほんまに気をつけてください
よ。いや、俺の驚いてんのは、60メートル離れてね、鍵持ってってんのに、エンジン切れないんだと思ってさ。
そこ驚くの？
いや、驚くさ、鍵持ってんのだって俺だぜだって。
エンジン切れなかったことにまず驚いてるんですよ。エンジン切れ忘れたっていう。いや、
だって、
1時間病院。
だ俺昔の方がいいな。だって昔は、エンジン刺してキー抜きゃいいんだもん。そう、ね、そしたらエンジン切れんだもん。
回してね。
今エンジン横に置きっぱで持って出るだけだから。
押せばいいだけやし。
そうそうそう。
便利になって。ほんで音もちっちゃいし。
音なんか全然しないもん。
ね、
ちっちゃいし。
いや、だから便利やけど。
便利になったんだけど。
ちゃんと注意を図らないと。うん、いや、
あれ、まあエンジンかかりっぱなしだから、うん、俺は鍵持ってるわけじゃん。
うん、
だまあ盗難に遭うようなものは中に俺は置いてないんだけどね。はい、何もいつも置いてないんだけど。あれ、ドア乗って、あれ、車がエンジンかかってて人いないぞと思って、あれ、運転してたらどうなっちゃうのかね。
あ、鍵も開けっぱなしで行ったんだ。
だってもう開いてるんで
引いてます。私
あれはどう、100メートルぐらい行ったら止まんの。あれ
数十メートル動いたら止まるらしいです。
あ、止まるの。
あら、
いや、だって俺60メートル先まで行ってんだぜ。だって、まあ、知ってるだろ、あそこの前のあの蕎麦屋の脇の駐車、あそこにパーキングに入れて
車動かす、
あれだ、50メートルか60メートルあるよね、あそこからね。
うん、今一応あの、うん、ブースの窓の外のマネージャーの伊藤ちゃんと話してます。
よかった、とうとうなんか壁に向かって話し出したらちょっといろんなことが引いてます。私
やかましいわお前は、ね、誰が壁に向かって話してる
の。いや本当、
マネージャーさんと今どうかな、ガラス戸越しに喋ってます。
いろんな意味で引いてますけど、
はい、今日はお客様もお見えになります。はい、はい、太田さん、時間があんまりありませんが、
はい、今日はですね、うん、まず朝日新聞の記事をご紹介しますが、
はい、
田中幹人さんという早稲田大学大学院准教授へのインタビュー記事です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために政府や自治体は接待を伴う飲食店を夜の街と呼んでましたね、はい、注意を呼びかけてきました。で、特定の業種や地域の人々を一括りに呼ぶラベリング、まあ、レッテル貼りとも言えるんですが、社会に素早く浸透する一方で業界で働く人とか感染した人への差別を引き起こす温床になったのではないかという問題意識で、この科学ジャーナリズム論が専門の田中幹人さん、早稲田大学大学院准教授へのインタビューなんですが、あの夜の街、政府専門家、マスメディア、市民、あの一緒になって作り出してしまった、まあ、楽園と田中さんは捉えている。で、実際ホストクラブの関係者の感染の実態を見てみると、営業時間ではなくて営業時間外に共同生活をしている場所、ホストの皆さんが一緒に暮らしている場所で多くの感染が起きていた、まあ、家庭内感染に近い形ですよね。で、6月以降の感染の再拡大で、例えば大学とか高校とかの部活の寮などでクラスター感染者集団が発生したのと同じことだと。だから夜の街っていう職業とか、その営業場所ではなくて、集団でみんなが暮らしているところに、クラスターが発生するっていう本質。 これを社会が学ぶチャンスだったにもかかわらず、レッテル貼りをしたために、うん、夜の街の関係者は特殊だから感染が広がるといったように、うん、他とは分断するような意味合いで使われていたと、まあ、結果として有効な防止策を学ぶチャンスを逃しただけではなくて、まあ、差別を正当化する方向で浸透してしまったのではないかと田中さんは見ています、はい、で政府や専門家は複雑な問題をシンプルに伝えるためにこれからも物事をラベリングレッテル貼りをして分かりやすくしようとするだろうと、で分かりやすくなければなかなか市民の反応を引き出せない浸透しきれないということなんですね。だからこそ逆に市民の方もちゃんと粘らないといけない、単純化に逆らって複雑な問題を複雑なままに受け止めて一つ一つ議論していけるような、まあ、社会が求められていると、うん、ちゃんと本質を見極めるためには粘り強い努力が必要だっていうことですね、うんうん、
はい、一番先にねこう確か小池さんだよね、
はいはい、
夜の街っていうふうにこうラベリングね、うん、したのはその時に、まあ、この番組ではこういうくくり、まあ、俺、この、なんだっけ、田中さんほど本質には近づけなかったけど、そのラベリングみたいなことがね、夜の街っていうくくりはどうなんだろうなっていうことは、多分番組で言ってると思うんだよね。で、それはなぜかっていうと、まあ、こういう夜の街っていうくくりだよね。で、世の中には世間っていうものがあって、世間の中で夜の街っていうくくりがあって、あいつらみたいな分断を起こすということになるわけだよね、うん、それで、まあ、それをかそういうふうにカテゴリー分けすることによってどう庶民、まあ、俺なんかもそうだけど庶民はどうなるかというと、まあ、腑に落ちるっていうかね、安心するっていうね、分けて棚の箱の方に分ければ、ね、自分で一つ、あ、これは夜の街の話、これはどっかの国の話ってこう安心しちゃうっていうね。でも問題はもっとそんな単純じゃないと、うん、田中さんはおっしゃってるわけでね。まあその夜の街のくくりもそうだけど、そのただでさえ、まあこれは別の人が言ってるんだけど、ただでさえ日本にっていう国の住んでる人たちはなんかこう、うん、自分たちの世間があって、うん、で世間にお天道様に背くような真似はみたいな言い方で勝手にこう社会を世間が作ってると、はいはい、うん、でその世間っていうのにはなかなか逆らえないなっていう雰囲気があるっていうのが一つ、はい、でそこに持ち上がったこのコロナ騒動で、例えばあそこでクラスターが起きただとか、あの病院に勤めてるところは、ね、はい、お母さんが看護師さんで、うん、その子供さんだって、でそこの病院で何か起きたらみたいなことがあると、子供の方、お子さんの方にもなんかこう、
そうですよね、
みたいなことがね、街であ
ったりとか、
うん、幼稚園来るなとか保育園に来るなっていう動きありましたよね。
怒ってるんでしょ、
うん、まあ、夜の街とか何かあったら、うん、自分はそうじゃない方の人っていうことをこう表現したいのか、うんうんうん、それで人をこう傷つけたりしてることが本当多いのだと、はいはい、夜の街って本当、うんうんうん、私この間北新地の友達のお店のとこ行ったけど、本当皆さんフルフェイスとかでもう消毒して お店の扉も全部開けっぱなしで営業したりとかしてる、
うんうん、だからこの人の言ったように、このラベリングは夜の街じゃなくて、うんうん、この人たちが暮らしてた寮の話、は
い、狭いところで集団で生活するっていうのが本質だっていうことですよね、まあ、
そこでクラスターが発生したっていうことなんだよね。で、まあ、これが今までの話でね、はい、このね、例えば、まあ、新聞には今日は、まあ、日本全国ね、47都道府県で何々県でこうの、うん、で1人とか2人とかって出るじゃない、新聞に、うんうん、これがね、この、まあ、東京は大きいからあそこら辺で何十人とかこっちで何人出ましたみたいな話で、まあ世の中通用してるけど、うん、まあ、例えば 東京から行った東京ナンバーの車があって、その東京ナンバーの車をお店の人が拒否したと、入らないでください。これなぜ入らないでくださいって言うのかっていうと、東京から行った人がその飲食店でこう感染源にもしねなってないけどね、なったとすると、その地方でやってたそのお店、ここが感染の源だっていう話になるわけよ。そこで感染した場合、この県で一人出ましたと、ね、なんでだということになってくると、まあ、東京の比じゃないくらいそこの町、そこの県で、外側からのなんかこう圧力がより強く増すっていう、このだから本当は、まあ、いつも言ってんだけど、かかるのはちゃうのはね、まあそれはしょうがない面もあるわけだよ。どうしても仕事の都合上ね。だからって言って、そのかかった人が出たことが、その村、その町で、なんていうのこれはうまく表現できないけど、それがターゲットみたいになっていく、
まあ、集中的に排除されるってことですよね、まあ、
コロナをなくせばいいのにその人を排除するみたいな動きが、まあ、その件で1人とか2人とかってなった時に余計如実になんかこう世間が強くなっていく感じっていうのは、俺はあんまり嫌だなっていうふうに思ってるんだけどね、
辛いのにね、
さあ今日も始めましょう、はい。